もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
50代です。
50代。
はい。
結婚してます？
いえ、ずっと一人で。
じゃあ今、一人で住んでるんですね。
はい、一人で。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
3 年前にですね、
はい。
父親が亡くなったんですけど、
はい。
それに伴って遺産の分割に関しての相続の問題なんですけど、
はい、お母様は今いくつですか？
78で、
はい、
相続に関しての問題に絡んで、
はい、
幼少時代に虐待を受けていたことと、
あなたが虐待を父親からですか、母親からですか？
両方ですね。
両方軍で、はい、
はい、それで僕にはその兄と弟と、
はい、
その下に妹がいるんですけど、
はい、
4人ともみんなそれぞれそれなりの虐待を受けて育ってきました、
はい、そうするとあなたの場合の虐待っていうのは、
はい、
どういう虐待ですか？
もともとうちの親はですね、
うん、
子供は親の意のままに動くものだっていうのが根底にあるので、はい、言うこと聞かなければ、
はい、
よく包丁で手切られたり大きなお灸を据えられたり、
うん、
あとは布団叩きが折れるほど叩かれたり、
うん、
あとはお風呂が追い炊きできるお風呂だったのでお風呂の中で煮られたり、うん、そういうことは僕がありました。
そしてお父さんとお母さんと両方がサディストで完全に無力化した上に徹底的に相手を攻撃して、それで死んじゃ困るわけですよね。いじめる対象がなくなっちゃうから。そこまでひどいの？それともこのままお湯の中で殺されるのっていうほどやられるの？
お湯の中で熱いと思って立ち上がるんですけど、立ち上がると風呂釜で頭叩かれて、
ああなるほどね、
もう一回一気まで沈んどけって言われて、
うん、
とかあとは大体体から出血がすると、
うん、
向こうがやめますね。
そうするとまあサディズムとしてはしつけのためにやったとか、なんかそんな言い逃れっていうか合理化をしていなかったんですね。
いや、合理化してました。
合理化してたの？
お母さんは、お父さんは、お前たちのためを思って怒ってるんだぞってよく口癖のように言ってました。
合理化されたサディズムっていうのは、際限なくやられますからね。
はい。
それで、この4人の中のうちの1人を徹底的にやられたっていうんではないんですよね。
親の言うことを聞く兄は、
うん。
比較的、怒られなかったですけど、一番やられたのは下の弟でした。
下の弟を一番やられた。
中華包丁で手首落とされそうになりましたね。
ああそうですか。
頭も何度も殴られて頭割られて、
うん、
本当に毛が生えないぐらい頭に縦の線が何本も入ってました。
ああそうですか。
それで弟はそれで、まあ、鑑別所2回少年院にも2回行ってます。
うん。それで今会社で普通に働いてるの？
はい、僕は今仕事を2つしながら自営もやって、
うん、
あとボランティア活動もちょっと自分のできる範囲でやりながら、
うん、そうするとその時にですね、あなた自身はこの世の中にはもっといい場所が必ず自分のためにあるんだという、そういう自分に対する信念みたいなのはあったの？
自分の未来があるとか将来があるっていうことは具体的なビジョンはなかったんですけど、
うん、
人のために何かやろうっていうのは漠然と思ってました。
そういうこの世の中には自分にとってもっといい場所があるんだということを信じられるか信じられないかって、そこが決定的なその立ち直れるか立ち直れないかの人の違いなんですよね。で、分かりました。あなた自身のことは大体理解できましたけど、それで今日の相談というのはどういうことですか？
母親がまだ健在なんですけど、
うん、
自分が法律だっていうのが母親の考えなんですよ。
あ、
自分がそれだけ虐待をしてきても、
うん、
警察に捕まったわけでもなく、
うん、
それに対して反省することもなく、
もうそれはお母さんは自分は立派な母親と思ってるでしょうから。
父親はまあ、10年近く寝たきりだったんですけど、
ええ、
で母親は父親が寝たきりになったことをいいことに虐待をするわけですよ。
そうですそうです。
反省の余地があってもいいと思うんですけど、
それは反省っていうことは太陽が西から昇ったってありえないです。
先生、それは本当にその通りなんですけど、
うん、
僕はその西から登るのを母親が死ぬ前に法的手段でなんとかならないかと思って、それを今日ご相談したく
て。それが相談ってですね。はい、わ、はい、かりました。今日はあのスタジオにですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
大変なお子さんの時代を過ごしてこられたんですね。
それで先生、悪のスパイラルが甥や姪っ子の方にも影響が出てまして、弟は一番虐待を兄弟の中で受けてきた存在なので、一生懸命やってるつもりが結局は子供と心が通じてなくて、子供たちにもうすでに愛想尽かされてるんですよね。
うん、
で、妹も今シングルマザーで子供がいるんですけど、はい、その子も少年院に行ってます。その悪のスパイラルを誰も気がついてないんですね、うちの兄弟の中で。
うん、
で、それをこの遺産相続っていうことで、虐待の件も含めながら、父に対する虐待も僕たち相続3年以内だったらしてますよね。
物は何なんですか、相続の対象のになっている財産は。
預金とあと不動産の相続の他に、父親が受けた損害賠償に対しての相続って言ったらいいんでしょうか。
あ、お父さんがお母さんに受けた虐待の、
そうです、
損害賠償請求権を自分たちはお父さんから受け継いでるはずだという意味ですね。
すいません、そういうことです。
ああ、なるほどね。まあ、例えばね、お父さんが交通事故で亡くなったとかね、
はい、
第三者の不法行為によって傷を負ったとか、はい、命がなくなったとかね、そういうような時には、まあ、その第三者に対する損害賠償請求権というのは発生しますから、
はい、
その損害賠償請求権というのは、まあ、相続の対象になりますのでね、
はい、
一般論としての損害賠償請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権というものは相続の対象です、
はい、
ただ、
はい、
問題はね、虐待に基づく損害賠償請求権っていうのはね、
はい、
そもそもそれ成立するのかどうか、
はい、
そしてあんたはその虐待したんだから損害賠償義務があるんだって言えたとしてもね、
はい、
お母さんの取り分をいくら差し引いたらいいんだとか、
はい、
それはまあわからないですよね、
はい、
そういうことをそのお互い言い合ったとしても、
はい、
おそらく決着しないと思います。
あ、
お母さん自身は全くそういうことを認めない人なんでしょ。
そうですね、父親が出棺して燃やされるときに、まあ、泣きじゃくりながら、僕から言わせるとよくあんな猿芝居で泣けるなっていうようなことをできるんですよね。
それをね、猿芝居というのはね、
うん、
本当に猿芝居であればむしろいいんですけど、
はいはい、
本当に信じてると思いますよ。
そうなんですよ。それで妹が中学校の頃、ゴルフクラブのアイアンで頭殴られて、はい、母親に、
はい、
それは頭割れますよね、その時に名言が出るんですけど、絨毯が汚れるから風呂場行けって言うんですよ。
あ、
それを何の気なしに母親に、妹の頭だってゴルフクラブで殴っただろうって言ったら、そんなこと私やってないねって言うんですよ。どうせお前と妹の作り話だろって言うんですよ、
はい、
そうすると僕は妹に、母親にやった事実は事実として話せよって妹に言うんですよね、そしたら妹はもういいじゃないかと、
はい、
お母さんも年なんだからって、
はい、
でその妹のそういう現実を歪曲させるっていう考え方が子供にも反映してて、子供がやっぱり少年院まで行って更生施設行ってるんですよね、
はい、
でも本当にそんな兄弟ばっかりで、そういう兄弟に対してももう生き方として、先生さっきおっしゃいましたけど、その虐待を受けたっていうのが果たしていくらになるのか本当に非常に難しいと思うんです。ただ証言として兄も近くで見せたし、妹もそれは知ってますし、死んだ父親に対して嘘をついてまで母親のことをかばうのかどうのかっていう、そういうのもやってみたいっていうのが現状のところあるんですよね、
はい、
本人たちの持っている良心だったり生き方だったり人間の基本的なそういう姿勢だったり、そういうとこにお前らどうなってんだよっていう意味で、目を覚ますよっていう意味で、なんか一人で戦ってるっていうことがすごい虚しいんですけど、もう裁判ではまあ当然
難しいだろうなっていうのは分かるんですけど、でもやっぱり生き方としてお前らおかしくないかって俺やりたいんですよね。
まあ確かにね、あなたのご両親はあなたたちご兄弟に対して間違った考え方で接してるし、子供の育て方が上手ではないのだなっていう感じを受け取りますけど、
はい、
まあそれも精一杯弟さんも妹さんもやってる中でね、知らず知らずのうちに親から模倣してるものもあるでしょうけど、まあそうは言ってもその中で精一杯やってるわけですよ、
はい、
だから 100% 正しくないんだってあなたが決めつけてね、
はい、
兄弟たちに向かってお前らは間違ってる、自分のように考えないとダメだ、もうここで白黒はっきりさせて、こっから何の背負ってるものもなくスタートだみたいなことをあなたが頭の中で考えてるんだとすると、
うん、
そんなことはできないし、
うん、
誰もあなたについてこないですよ。
僕はみんなを更生しようとか気づかせようっていうのはもう全然思ってないんですけど、法律的になんかきっちり型をはめてやりたいなっていうのが、本当にただムカつくからやってやろうかっていう、そっちの方が強いんですよね。
もともとね、遺産相続って、それも非常に揉める要素をね、はらんでいるわけですよ。
僕の場合はですね、別に母親が全部取っててもいいと思うんですよ。
はい。
ただ、人間として1ミリも進歩してない。まあ、しない人間なんでしょうけど、さっき加藤先生が言った、太陽が西から昇るようなもんですよって言ってたんで、まあ、おそらくそうなんでしょうけど、こう、自分はこうしたいんだっていうのを話し合うことすら今までなかったわけですから。
いや、全くあなたの考え方は間違ってるしね、
はい、
進歩しないっておっしゃったけど、うん、お母さん78歳でしょ、
はい、
もう絶対進歩なんかしないですよだからあなたのね、妹さんとか弟さんお兄さんはお母さんはそういう人だっていうことを受け入れてるんだと思いますよ。
でもなんかやっぱり年老いたら子に従いじゃないですけど虐待受けた側からすると大人になると子供の意見もちゃんと聞けねえんだろうとか、そういうとこがなんか気に入らないっていうか、ただそれだけなんですよ。
私は今あなたの言ってることを聞いててちょっと思ったのはね、
はい、
あなたもそのお母さんはこうあってほしいとかね、こういうふうにするべきだとかで、はい、そうじゃないっていうことにすごく苛立ってますけど、
はい、
今のあなたのその苛立ちとかね、そういうのはおそらく、うん、多分あなたのお母さんがね、あなたが子供の時にあなたに対して持っていたような感情と近いんじゃないかなと思いますよ。
もしもし、よろしいですか。あなたもお母さんを理解しているようで全く理解してないです。
でそうですね、
だってお母さんはサディストですけれども、
はい、
サディストは人を攻撃しながらも裏で人との結びつきを求めてるんです。このことはあなたは覚えておいてください。
はい、
だからお母さんは絶対に離れません。つまり人を攻撃する人っていうのは裏で結びつきを求めてるんですから、裏でお母さんはみんなとの結びつきを求めてるんです、
はい、
だからそのことの理解をしないままでやってるので、いつまで経っても話が終わらないんです。
うん、今先生に言われてわかるような気がします。
だからこのままでは終わりませんから。
どういうことですか。
要するに自分が自分に絶望した人というのが人生が行き詰まって最後にサディストになるんです。
はい。
そして人に結びつきを裏で求めるんです、攻撃しながら、
はい、はい。
だからこの状態ですから今あなたが言ってることっていうのはそのまま通じません。
はい、わかりました。
よろしいですか。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
人は過去から自由ではない。